はい、どうも皆さんこんにちは、千一です。初っ端から単刀直入に言うと、実は昨日の夜、ポルノを見てしまいました。なので、ここでまた、今日は、6日目の配信という番号上そうですけども、セットバック、リセットということでまた、ポルノを見ない日数をリセットして、またカウントしていきたいと思います。配信上の番号はそのまま続けていきますけども、その後ろに過去でもつけて、ポルノを見てない日数を書こうかなと思っています。いやー、なんでポルノを見てしまったかというと、おそらく、最近、というか昨日気づいたんだけど、刺激が欲しい。僕は、ポルノを見たいんじゃなくて、人と繋がる、すごい深い繋がりが欲しい。楽しい繋がりが欲しい。特に、女性との、そんな肉体的な、ただの繋がりじゃなくて、精神的にも、深く繋がってる、そういう繋がりが欲しい、そういう楽しさ、刺激が欲しい。でも、それって自分でコントロールできないし、作ろうと思って作れるもんじゃないし、出会おうと思って出会えるもんじゃない。だから、その代わりにポルノを使ってしまっているんだなっていうことに一つ、僕は気づきました。僕の場合は、そういう場合で、人によってポルノを見る理由はいろいろあるのかなと思うんだけど、おそらく、その本質、その根元の部分、なんでポルノを見て、なんで自慰行為をしたくなったりするのかっていう部分には、おそらく、多くの人にとっては、やっぱ不安とか、があるんだと思うし、手に入らないものを手に入れたいという思いがあるんだろうし。で、おそらく僕はかなり少数な方なのかなと思うんだけど、そういう人との深いつながりが欲しいっていうね、表面的じゃなくて、で、肉体的だけじゃなくて、っていうところが、僕の理由になっているなっていうのが、一つ大きな、学びだったね。ポルノを見てしまったんだけども、とりあえず、大きな学びがあったし、また一つ、ポルノを見たくなる理由とか衝動、トリガーについても、学んだかなと少し思います。今までの僕だったら、ポルノ見てしまって、見ちゃったとか、で、また見たくなるんだろうなとか、風になるんだけども、少し今までと違うなと思ったのは、今僕はこうやって、音声で記録を取っていて、で、自分がなんで、ポルノを見たくなってしまったのか、やってしまったのかとか、そういうのを少し分析し始めた。観察をし始めたっていうのが、ちょっと今までと違うところだなと思っています。これは多分助けになるなと思います。で、僕のポルノ習慣は、やっぱり、最近はだけども、スマホで、見てしまうと。イヤホン耳にして、だけどね、周りに聞こえないように、スマホで、プライベートブラウズモードでね、履歴残らないやつね。で、見てしまうと。で、今は本当に昔に比べて、もう簡単に、っていうか有料のものが、海賊版的な感じで、もう普通に Google でもヒットするし、なんか、無料で、有料のものを見れてしまうから、もう何も、ハードルがないので、ハードルあっても、 見ちゃうんだけど、もう本当に手軽に見れてしまう時代だなと。本当に良くないなと思います。で、まあ大抵僕の場合は夜に、寝る前に、ベッドの上で見てしまうということが、ほとんどですね。はい。で、見てしまった後の今日なんだけども、もう今日は全然やる気が出なかったし、ポルノ見るとやる気出ないんだよね。で、やる気出なくて、もうずーっと今日は家にこもって、部屋にこもって、過ごしちゃってるね。で、YouTube のショート動画を意味なくずーっと見てるし、で、いろんな怖いものからね、人とのコミュニケーションとか、いろいろやんなきゃいけないことから逃げて、ポルノを見て自慰行為してしまうと、もうやる気が出なくなるんだよね。本当にこれが一番大きな影響だと思う。やる気が出なくなるから、てかなんか、ちょっとやる気と元気を出して乗り越えていこうっていう気持ちがね、なくなっちゃうんだよね。前にも話したけど、やっぱ希望を持つことができなくなっちゃう。希望を持つ、希望を選ぶというエネルギーがなくなってしまうんだと思う。ポルノ見ると。僕クリスチャンなんだけども、前も言ったように、聖書の中にもね、キリストが言った言葉で、その女を、情欲を見て、見るものは、その信仰を否定したのである、みたいなところがあるんだよね。ちょっと正確じゃないけど、今、うろ覚えだけど。もうほんまさにこれのことだな、と思う。本当にポルノを見て自慰行為をすることは、本当に信仰を否定しているんだよね。この信仰っていう意味は、信じて、行動するという意味で、別に特定の宗教を信じるっていう意味じゃなくて、だから、本当に、ポルノを見ることで、信じて選ぶ能力もなくなっちゃうし、だから行動するの、エネルギーもなくなっちゃうしね、って感じてます。まあ、僕のこの、経験、言葉、思いが同じように経験してる人のなんか慰めになったらいいなと思います。僕もまた今日はもうダラダラな一日過ごしちゃったけど、また明日から頑張っていきたいなと思う。あとポルノ見ると、その頑張れて生きてた日々がすごいハードルを高く感じちゃって、で、もうなんか疲れ果てちゃって、全然でき、っていう感じにもなるね。で、もう一つ、僕が、話したいなと思ってたのが、その女性もね、この、特にポルノとか性的なことって男性が責められることが多いんだけど、でも、なのに女性を守るべきなんだけど、でも女性側もね、たくさんそういう性的なこと、業界とかポルノに関わっているし、で、普通に自分を魅力的に見せたいからなのか、露出が多い服を着たりとか、そういうのが当たり前になってるよね。だから、僕は社会として、ポルノとか、そういうものを、良くないと見るべきであって、一方的に男性側を責めるのは、またちょっと違うんじゃないのかなと思う。もちろん、女性をひどいように扱ったり、犯罪を犯すとか、そういうことは違うんだけども、でも本当に現代は、倫理面的に、で、そして人とコミュニケーション取るという面で、特に異性とのコミュニケーションとかですごい生きづらい、気を使わなきゃいけない、めんどくさい時代だなと思う。そんな中で恋愛をして、結婚もして 行かなきゃいけないっていうのは本当に大変だなと僕は感じます。なので女性側も男性がどれだけ女性からそういう性的な誘惑を受けるのか、どういうふうに感じるのか、男性もそれをどれだけ頑張って、抑えているのかっていうことを理解してほしいなと僕は思う。で、男性側ももちろん女性の、ね、気持ちとか、考えとかを、理解する努力が必要だと思う。まあ、つまり男性、女性とかじゃなくて、お互いに異性のことは、おそらくわけわかんない。僕にとって女性ってかなりわけわかんないし、一貫性がないなと僕はすごい感じるし。で、おそらく女性から見ても男性側が、理解できないっていうふうに思うんだろうし。だからお互いに、理解を深めていくっていうことがすごい大事なんじゃないかなと僕は思います。なので、まあ、ポルノを克服するというとこから始まっているんだけども、これは本当に社会全体に悪影響があって、影響があるものだし、僕たちはこれに目を背けずに、ね、進んでいかなきゃいけないなと思います。とりあえず、また僕も明日から頑張ります。ということで、以上、千一がポルノ克服日記、お送りしました。じゃあまた、さようなら。